はい、東野です今日はですね、実は池袋の西口の、東京メトロポリタン劇場前の広場に来ておりまして、今おそらく立教大学の学生バンドがですね、ジャズを、路上で演奏しておりますけど、まあ、近くに噴水があって、実はこの周りあのポケモン GO のそのなんていうか広場になってまして、いわゆるポケストップが4つ5つあって全部あのルアーモジュールっていうのがかかって、まあ、やってる人は分かると思うんですけど桜吹雪状態になってまして、この周りにまあ少なくとも500人以上の人たちが集まってですね、まあ、おそらく仕事帰りの人たち男性や OL も集まってポケモン GO やってて、まあ、そこが一種の憩いの広場になってですね、まあ、こういうバンドも繰り出してきてずっと演奏してると、まあ、そんな場所になってるんですね。で、まあ、あの実はポケモン GO 集客術という音声コンテンツはですねもう4回配信終わってますので、まあ、この音声どういう形で出すのかちょっとまだ決めてませんけども、まあ、ちょっと面白い現場に遭遇しているのでこうやって音声を撮ってるわけなんですね。で私は今日、高田馬場の方面ちょっと用事があったので行って、まあ、その帰りにですね今あの神田川の流域に、たくさんミニ竜が出るんですね、ミニ竜っていうのはあの今ポケモン GO をやってる人たちが一番集めたいと思っているそのポケモンだと思ってください。現状で最強のカイリュウという強いね可愛い竜の孫がミニ竜で、これをですね、25匹ぐらい集めたらカイリュウになるんですね。今周りはあの立教の学生が通ってるんでちょっとうるさいですけど、まあなんていうか、うん、まあ今日はあの高田馬場を回りながらですね私はちょっとあのリサーチも兼ねて新しいこのアプリでポケモンがどこに出てるか分かるレーダーみたいなですねアプリ を発見して、それでですね、ミニ竜が出る場所を特定しながら効率よく、ゲットしてきたので、なんともう今日そのミニ竜をですね15匹ぐらいは取ったんでしょうかね。でとうとうあの海竜という一番強いポケモンに進化させることに成功したと、まあ、やってない人には何を言ってるのかわからないでしょうけどやってる人にはよくわかる話なんですね。で、まあ、このメトロポリタン劇場っていうのは、これ何でしょうかコンサートやったりね、あるいはミュージカルやったりするような劇場に見えますけど数千人規模の劇場に見えるんですけど私の記憶が間違ってなければ私の小学校時代からの親友がですね、確か電通にいる頃にこのメトロポリタン劇場の立ち上げに関わってるはずなんですね。今はまあその人は彼は高円寺で喫茶店やってあともう一つちょっとイベントホールを経営してますけど、まあ、多分そんなまあまあ、ある種の曰くのあるですね由縁のある場所にまあこうやって来て、まあ、なんていうんですかね日本であのこれぐらい広い広場があって人が集まって憩ってる場所っていうのがそんなに多くないんですね。実はあの広場のカルチャーっていうのはそうですね西欧には結構あってまあ、私は行ったことありませんけどパリにはそういう広場があって広場の周りにカフェがですねあの路上に出てそういうところでこう憩ってるこうなんていうか広場があって人がそこでこう憩ってるところでお茶なんか飲むとですね非常にリラックス効果が高いと思えるんですね。実は私はあのブラジルに2年半いた時にブラジルってやっぱりヨーロッパ文明がの影響がありますからポルトガルの植民地だったんで結構古い建物のね、あのサンパウロだけじゃなくてサンパウロにいたんですけどサンパウロからちょっと離れた地方都市でも古い、まあ、劇場のような建物の周りに結構ね石畳の広場があってそこはあのテーブル出してコーヒーみんなでこうね飲んだり、まあ、結構広いスペースがあって人々が行こうんですね。でその感じが非常にあのリラックスできてよかった たものですから、まあ私広場大好きなんですけど、うん、ここは非常にその広場的な条件満たしているところですね。大阪に私、まあ、大阪出身で大阪に長くいましたけど、これだけの広場のある場所大阪にはほぼないですね。はい、まあまあそういう意味で、うん、ここの今周りにポケモン GO やってる人がものすごく集まっててですね、怒ってるということなんです。でまあ今日はつれづれなるままに音声撮ってるわけなんですけど、最近のですね新聞の記事で昨日か今日ですね、いわゆる新卒生新入社員の人たちにアンケートを取ったところ、明らかな最近トレンドの変化があってですね、少し前までその若者たちの一番の関心は自分のなんていうか自分が向上する自己向上の学び、これに一番関心があったそうなんですけど、最近になってそれが変わってきて、今一番関心があるのは収入なんだそうです。うん、ね、富ですね。ですからまあ自分がこう進化して、それからそこから富に結びつくっていうのは意外に近いところにあるんですけど、ただいくら進化しても富を得るための学びをし、実践をし、壁を乗り越えなければですね、収入を上げること増加することはできないので、まあ、よりそういう時代になったのかなというふうなことを感じてるんですね。でこの、まあ、富を上げるための知恵というのは私が富伝道として、皆様にお教えしている主題そのものなんですけど、まあ、つまりこれをやるために絶対に必要なマインドは、起業家精神なんですね。なんか新しいことを起こすということです。まあ、例えばね、今お聞きのこの音楽は、1960年頃にブラジルで大流行したボサノバの中の名曲イパネマの娘なんですね。でこのイパネマの娘を作ったボサノバというのは新しい音楽運動という意味なんです。ノバって新しいという意味ですね。でこれブラジルのリオデジャネイロ、ついこの間まで、オリンピックがあったあたりに若者たちが集まってですね、まあ、一種のコミュニティを作ったわけですね。比較的高学歴だったり頭のいい若者たちも集まって、少しお金持ちのですねマンションに集まって、夜な夜な集まって、まあ、軽い音楽のパーティーなんかやってたわけです。はい、でそこにね天才が何人か現れて、アントニオ・カルロス・ジョビーンというね世界的な作曲家が現れたり、あるいはジョアン・ジルベルトという、これも世界的な歌手ボサノバ歌手になりましたけど、こういうのが集まってきてね、そこで新しい音楽を作ったわけなんです。はい、だからまあマンションに集まって、まあ、夜にパーティーするから、あんま大きな音出すと周りのから苦情が来るので、少し静かな音楽を出そうということで、今お聞きのようなねちょっと軽いボサノバになったわけなんですが、まあ、これもねこのあとすごく大きな富を彼らは得ることになって、彼らの仲間の中から、まあ、いわゆる億万長者が何人も出ました。アントニオス・カルロス・ジョビンは、ね、幼い頃からの憧れだったフランク・シナトラにね、それから 6,7 年後に呼ばれて、シナトラのアルバムに2枚ほど参加して、シナトラのテレビ番組も呼ばれて、これで一気に世界中に有名になったんですけど、まあ一回の学生っぽいね若者たちがなんか新しいことをやってチャレンジしようと思って、今までなかったものを作ると、それが人気を博すことによってものすごい富を集めたわけですね。でこれがいわゆるね一種の起業家精神なんです。これ音楽の世界における起業家精神、なんか新しいことを起こして、チャレンジしようじゃないかと、新しい風を吹かそうじゃないかと、まあ、そういうことですね。だからまあポケモンの話に戻りますと、まあ、今このポケモン自体も新しい風なんですよね。このリアルとバーチャルの異質結合で、なんと外に出てゲームをやらせるというですね、 この、まあ、これまでなかったアイディア、まあ、今まであることはあったんですけど、それほどメジャーになれなかったのを、このポケモン GO でナイアンティックと任天堂が提携してですね、ちょうどいい具合にデフォルメして、いい具合にみんな誰でもやれるようにして、でいい具合にそのなんていうか深くやってる人からは十分お金をいただけるような仕組みを作ってやったわけです、うん、だから起業家精神の大成功ですね、そしてこのポケモン GO の波に乗るような形で、例えば日本マクドナルドのですね、カサノバ社長はですね、まあ2年ほど苦しみましたけど、あのなんか鶏肉のね、問題とかで、ちょうど評判落とした頃に社長を引き継いだんですごい苦労しましたけど、ポケモン GO といち早く提携することによって、先月、先々月か7月は 27% 売上増、8月はですね 20% ぐらい、上げてるはずですね、前の年より大当たりしてると。でこれも起業家精神なんですね。まだ海のものとも山のものとも知れぬポケモン GO にこれはいけると見て、人よりも早く提携してですね、そして先行者利益を取ってると。で、まあ、それを追いかける形で今ソフトバンクとか映画の東宝の劇場がですね提携をして、おそらくこれからどんどんとこの提携が増えて、まあ、さらには個人のお店、飲食店とか商店もこれからポケストップの申請ができるようになるんじゃないかと読んでるんですけど、まあ、あとフォロワーが出てくるわけですね、うん、でまだしばらくはこれ、成長前期、成長期のこう前期に当たるので、この時期に参入してきたところはどんどんと大きな富を得るだろうと、これは起業家精神なんです。それからまあさらに小さなところではですね、まあ、以前音声でもちょっと言ったんですけど、やっぱアメリカ人はですね起業家精神が旺盛で、あそこ開拓者の国なので、ですからまあ今ポケモン GO はもう世界40カ国以上で、アメリカも大流行り、イギリスも大流行り、ドイツも大流行りなんですけど、とにかくニューヨークがですね、もうポケモン GO を一足早く7月の頭からやり始めたので、もうセントラルパークとか、自由の女神とかタイムズスクエアもポケモン GO やる人だらけなんですけど、そこにですね移動販売で、ホットドッグの移動販売がですねポケモン GO が集まってくるところにうまく店を出して、まあ、なんか上手なディスプレイも作ったと聞いてますけどね、そしたらなんとホットドッグの売り上げが 7000% になったと、ね、7000% ってピンとこないでしょうけど70倍の売り上げですから、例えば1日2万円売り上げてた車だったとしたら、いきなり1日140万円売り上げ上げてるというような、まあ、こんな大ブレイク現象を起こしてるわけですね。これなんかもまあ、移動販売車なんて本当にプチ企業、スモール企業ですけど、そういうところでもこのポケモン GO の波に乗って自らの起業家精神を発揮させることによって大当たりを取ってる人がいると、まあ、そういうことなんですね、まあ、もちろん私自身もですねポケモン GO、 これは人が動くと、人が動くということは大きな富が動くと見て、いち早くですね、まあ、8月の一日にはポケモン GO 集客術というコンテンツを出してですね、まあ、おかげさまで自分が思ったよりも倍以上売れましたけれども、はい、まあ、これも起業家精神ですよね、だから、まあ、さっきの話に戻ると、今世の中の人たちはねやっぱり富を得ようっていう気持ちが強くなってるんですね、それはね自分をより鍛えよう、より向上させようという延長線上に、さらにお金の取れる付加価値を提供する自分になろうと、ね、だから自分を向上させるっていうハードルよりもお金を稼ぐハードルの方がちょっと高いんですね、やっぱりお金を稼ぐためにはもう一段仕事として固めなきゃいけないし、もう一段チャレンジしてハードルを超えなきゃいけないんで、まあ、そういうところにみんなの関心が移ってるのかなというのを感じています。でそれはまあ今日はこの9月の風に吹かれて、 広場に来てですね、まあ、ボサノバ聞きながら、リラックスして話をしてますが、まあ、意外とこういうリラックスした自由な時間の中でふと思いついたこと、ひらめいたこと、うん、そういったものをですね試してみる、うん、でまあこの思いつきをするためには普段からの、まあ、基礎的な勉強をですねすると、まあ、例えば私のメルマガを読まれたり私のトミデンドボイスという音声を聞かれたりしてると、まあ、あの自然と富に対するセンスが鋭くなるでしょうから、そういう刺激を土台に持っておいた上でリラックスした中で発想しアイデアを出しそしてチャレンジして、当てたらね月収100万以上とか200万とか年収1000万とかいう世界に入っていけるわけですね。だから今もういわゆるお金持ちと言われる世界に入ってる人のほとんどは自分で独立してる人ですから、それ以外はまあ上場企業の役員さんなんかでもだいたい1500万の年収が頭打ちですので、独立すればねあのピンからキリまでありますけど、成功すればあのその辺の額は軽く越していきますので、だからまあそういう企業をしていこう富を得るための知恵を得て、ね、壁を突破しようそして収入を上げて経済的な自由や時間的な自由を得たいと、うん、そしてまあそこで得た富をさらに自己投資してもっといろんな経験をしてもっと豊かなことあの人々と触れ合ってですね、あの収入のレベルが上がると付き合う人もだんだん変わってきますのでよりあの実力のある人たちとの交流が自然に始まりますから、まあ、そういうものをみんなが求め始めてる。ただこれはあの努力した中から成功者が選ばれるっていう形になりますから、うんまあ、そこに向けてのですね健全な努力が始まっていく、うん、ということでしょうかね。まあ、私もそういうお手伝いを、まあ、したいなと思っているわけなんです。まあ、ということで、今日はちょっと軽めの音声になりましたけど、まあ、私が出している音声教材はですねどんな感じなのかなという、まあ、一端を知っていただくものにはなるかなと思いましたので、こういう形でお届けしました。はい、なんとテーマをつけましょうかね。黄昏のポケモン GO 広場とでもしときましょうか。まあ今ちょうど黄昏が終わってますけどまあいいじゃないですかね。黄昏のポケモン GO 広場というテーマで今日はお届けをいたしました。はい、ありがとうございます。